はい、今週も始まりましたマインドクリエイターズラジオ。本日のパーソナリティはグリーンと、
録音前に漫談一個完成させないでグリーンさん、どうも徳松たけしですということで、はい。いやー、ちょっとアイドリングトークっていうのがあるんですけれど、このポッドキャスト収録っていうのはね、よくね。
そう。
はいはい。まあまあ、
そうですね。
まあタイプがいろいろあると思うんですけれど、まあちょっとこう、いきなり録音ボタンを押す方もいるし、まあちょっとこう、なんか、なんていうの、世間話して、
アイドリングしてね。
アイドリングしてから録音始めるっていうのもあるんですけれど、アイドリングでもなく、単純にもう、ようできた漫談一個完成させて、全部披露するのやめてくれます？ちょっと。もう、完全に、ね、完全になんだろう、寄席を見に行ったお客さんの気分になってからもう一回、さあ録音しましょうってなっても、何なんですかね。もうそのお客さん、
ね、
お客さんの体制になっちゃって、はい。
ね、完全にそのラジオやってる感覚になっちゃってて。
そうですよね。
で、オーディエンスは徳増たけししかいなかった。
いやいやいや、ほんで、
そうそう。
で、これもまたね、そのなんか変に立てるわけじゃないんですけれど、この、なかなか、もう完成度が高くて面白くて、はい。
なかなかでしょ。
なかなかようできた話で、しかも実話で、ね、なかなか面白い話だったんで、余計僕ももう聞き入るしかなかったというか、はい。まあそういう、いろんなね、なんか、
ね、
その、大した話じゃなかったら、いや、いつまで話しとんねんとか、できたんですけれど、まあこれがようできた話で、
なかなかこう落語チックにね、しっかり落ちまで
そうそうそう、
ちゃんと用意して、
あと100年したら古典落語になるんじゃないかぐらいの、
なるんじゃないかなっていう、
まあまあようでき
たね、
漫談
があ
って、はいはいはいはい。
ただちょっと時間が長いんで本編ではお伝えできないかなっていう、
だからこの残念感ですよ。だからその残念感を僕も今から枕ジオ聞く人も背負いながら、いや僕が言わなきゃよかったんですけどね、僕がこのオープニングでそこをいじらなきゃよかったんですけど、少なくともなんかそのリスナーさんにもなんか同じ残念感を背負って今週の枕ジオ聞いていただきたいなと思って、はい。
ああ、なるほど。だから、今回の枕ジの一番面白いところは、収録前の時間だったよっていう。
だったよっていうの、僕はもう、そういう体になったまま、今週を迎えてるよっていう。さあ、ということでっていう。いや、だからさあ。
ですね。僕ももう、一つ仕事やり終えたっていう感じの、ね、達成感の中で頑張ってやっていきますので、ね、よろしくお願いします。
出待ちしてた人みたいになっちゃってるんで、なんかこう、なんかこう、肩に力入らないですよ。なんか、まあ、頑張りましょう。
はい。いや、肩に力入らないのはむしろいいんじゃないかと思うんですけ
ど
ね。
なるほどね。
はい。
もう本当に。
ね。はい。というわけで、今週は肩から力を抜いて、はい、この二人で、マインドクリエイターズライ、ラジオをプレイサイトをお届けします。
はい。はい、
抜きすぎたな、はい。抜きすぎたな。いつも噛まないと噛んじゃった。はい。この番組はクマジャックインレーベルと、なんであの時放送局、なんであの時カフェ、コンビニエンスなチキンたちの協力でお届けします。ね。はい。というわけで ね、自転車漫談が終わったわけですけれども。
終わった。聞いてる人は聞けてないんで、僕が聞き終わってさあということでなので、
そうですね。
まあ、タイトルだけ教えてあげましょう。ね、自転車漫談ですけれど、はい。
自転車漫談ですね。
やっぱりもう今枕地には自転車漫談聞いてる暇ないので、はい。いや、もうみんな聞きたくなってきてますけれど、聞きたくなってきてるけど、
多分ね、僕ね、30分ぐらい一人で喋ってたんですね。
そうそうそうそうなんです。
オフになっちゃってましたけどね。はい。
で、
いや、録音してなかったっていうね。
で、録音してなかったとかじゃなくて、なんか録音、なんで、録音しようっていう雰囲気じゃなく、世間話的に始まったんで、
喋ってた。
だからなんか、ああ、そんなことあったんですね、ぐらいで、もう終わるつもりだったのに、何も起承
転結。ちゃんと喋っちゃう。
起承転結作るはもう、なんか木の部分をちゃんと回収して、なんか全部話がうまく混ざってくわ、でも。 魅了されっぱなしでしたよ。
ね。
と。
またどっかでオフのタイミングでやろうかなと思ってますけどね。なん
で
ね、
はい、伝説みたいになっちゃいます。あんまり、あまりにもこうやって僕が評価を与えていくと、なんか伝説の自転車漫談みたいになっていっちゃいますよ、ね、なんか。はいはいはい、
ずっとやらないけど、
ずっと、
何喋ったんだろうっていう謎だけをずっと残していく。
噂だけはね、なんかもうあのグリーンさんの自転車漫談、ね、はい、相当面白いらしいぜ、みたいなね、なんか。いや、本当、
徳間さんしか知らないんですけどね。
はいはいはい。まあまあ、とにかく今は TKM4 ですよ。
一週間お休みをいただいてですね。そうですね。徳間さんと奥間さんの二人でやってもらったんですけれども、はい、音源を聞いてないので、はい、まだ収録日、今日現在で。
そうですね、まだ、はい。
世に出てないんですよね、その熊さんと徳間さんの会談。あの
音源自体も、本当に、グリーンさんまだ聞いてないので、
聞いてないから何が行われてるか全然わからないので、そこの振り返りはなしとして、その前の TKM4 のずっとクライマックスを
ついに
披露させていただいたっていうか振り返りなんですけれども、
披露したわけですよ。
まあ本当にね、すごいですよ、反響が。本当にね、ありがたかった。本当に嬉しかった。
本当にね。
ありがとうございます。もうね、熊さんもね、喜んでると思うんですけどね。
やっぱり、それだけ、やっぱりその熱量を持って、その作ったものですから、うん、やっぱりその、なんていうんですかね、聞いてる人にも、やっぱりその熱量が、きっと、ちゃんと伝わったんだと思いますよ。そうそうそう。
伝わったんだろうなって。
はいはいはい、はい。うん。
七瀬さん、ゆかさん、なおさん、まいまいさんのね、4人も、はい、この楽曲が出ましたっていうことをね、告知してくれてるので、
そうですね、
ちょっと紹介させていただきますと、
七
瀬さんからね、うん、ポッドキャストアイドルユニット TKM4 ずっとクライマックス、うん、井上七瀬も参加しています。うん、ぜひ聴いてください。ね、そしてゆかさんも、はい、TKM4 の楽曲が解禁になったので、少しだけ、アイコン変えますと。
お
アラフォー最年長でいいのか参加させていただきました。ぜひ聞いてみてください。
何をおっしゃいます。はい。
ね。何をおっしゃいますよ、はい。アラフォーって言われたらね、こっちたらね、ずっと、しばらくアラフォーですからね、もうね。
もうだいぶそう、もうアラフォーにも、もう慣れた頃ですからね。はい。
もうね、はい、アラフォーベテランですから。
ベテラン。いや、それを全部ひっくるめてアラフォーって言ってるんでね、はい、別に。ベテランもクソもない。新米もクソもないですけど、はい。
確かに、ね。
なるほど。はい。
そして、なおさん。
なおさん。はい。
私がアイドルをさせていただいております TKM4 の楽曲がこちら。
うん。なるほど。
って。おじいちゃんたちの話が長いわ。
その。
私の声くらいは思い出してよね。
ね。その感想はよく見かけましたね。はいはい。
はい。ということで、はい、みんなで泣いて、笑って、頑張って、作って、歌ったので聞いてください。
なるほど。いや、いいですね。みんなでね。
ね
みんなでね。はい。
徳松さん、違う。TK マースさんがね。
出会ってますけどね。はい。徳松で。
誰が誰の、はい、誰が誰の曲、声だかわからないって。
そうそうですね。
マジか。
もう本当に、おじいちゃんとかよう言うやつですよね。なんかこう、ガンダム、ね、ガンダムとか見てね、なんかもう全部一緒だみたいなね。うん、あんなに違う。
全部同じ、そう。アイドルの顔見てもみんな同じ人に見える。そうそうそう。同じように、ね。
そう、ああいう AKB とかを見て、みんな同じ顔じゃんとか言うんだけど、うん、そんなわけないじゃないですかね。みんな同じ顔なわけないのに。
う
ん
う
ん、
そういう風に見えてきちゃうんですよね。
そう。
まあだから TK マースはそういう、病にかかってる。
単純におじいちゃんなんですね。
はい。
おじいちゃんなんですよね。はい、はい。
で、そして、まいまいさん。まいまい
さん
からね。
はい。
ポッドキャストでアイドルデビュー。4月1日デビュー曲はずっとクライマックスです。iPhone の方は元からアプリあると思う。Android の方はどっかで聴ける。
わぁ、
スタートから面白いから曲だけじゃなく全部聴いてみて。ね、ありがたいですね。
これは、すごく感想として見かけましたよ。曲振りが長いっていう。ね、はい。
シンゴさんが、いつ曲流すのって、おじいちゃん落ち着いてって思いながら聞いてました。
なるほどね。だって、どういう、なんだろう、今思うと、もうちょっと前半のタイミングで流せばよかったのかなって思いますよね。もう最後の最後でしたもんね。
そうなんですよね。
よかったのかな。
で、他にもね、はい、 黒柳りんごさんからも G らしい、そう、G らしい G らされたらカーニバル、こんなに長く感じた枕ジオは初めてって。
なるほど。
ね。それから、サニ、はいはい、サニトラさんもね、はい、じらされて、じらされて、やっと流れてきたよ。
なるほど。じらしてたわけじゃないんですけどね、はい。
いよいよ発表となりました。うん、前振りが長いですが、よろしくって。
うん、なるほど。
もう一人のあのおじいちゃんが、クマーさんがね。
ああ、クマーさんがね。
自覚あったんだ。
ああ、なるほど。ね、いや、けどなんかこれ、今までの皆さんの感想でやっぱり嬉しいのは、やっぱり、ちゃんと最後まで聞いてくれてるっていう。
聞いて
くれてるってことですね。
そうそうそう。ちゃんとね、飛ばさせて聞いてくれてんだなってね。そうそうそうそう。
だから、まあけど、知ってたらその曲の部分だけ聞いちゃう人とかもいたかもしれないしね、これは。だからいつだろう。
いたかもしれない。
いつだろうで結局さ、いや、最後かよ、みたいなね、もう。
最後まで、あ、いい、なんだよってね。だからそこまでの感想をずっと見て、見た上で聞きに、言った昨夜さんからの感想が、先に皆さんのじらしがすごいという感想を見ていなければ、完成記者会見謝罪会見と悩んだところでした。
はいはいはい。なるほどね。はいはい。
うん。
いや、記者会見の模様から始まりましたね。前回は。
ね、
は
い。うん。謝罪会見に確かにね、見えましたけどね。まあ、
はい。いやー、だから本当に。
そんなね、長かったっていうね。
いや、その感想で、
感想があったんですけれども。
いや、他に、なんかその、楽曲に対しての感想もありますよね。いや、ということで以上で、じゃなくて。
楽曲はあります
よね。ありますよね。なんかその、曲振りまでが長かったです以上をもちまして、じゃなくて。はいはいはいはい。
そうですね、本編の。
いや、そらそうですよ。いや、僕もそれが。ね、
メインコンテンツ。
メインコンテンツ。
ちょっと、
そう
メインコンテンツについて、ちょっとね、触れていきたいんですけれども、昨夜さんから、書き忘れてたことを思い出しました。
書き忘れ
ポンポンポン、コツコツコツ、2倍速で聞くとさらに笑えます。
はいはいはいはい。今回のね、プロデューサーの TK マースさんの部分。
TK マースのポンポンポン。
ポンポンポン、コツコツコツね。ちょっとなんか分かんなくなっちゃう。
これを2倍速で聞くと、はい、さらに笑えますと。
ああ、なる。
頂戴しました。
そうなんですか。ありがとうございます。ポンポンポンポン、コツコツコツ。はい。これ2倍速にすると。
はい、ここ2倍速で聞いてください。これ面白い。本当に面白い。
本当に面白くなるじゃなくて、
ポンポンポン、コツコツコツ
コツコツコツってなるんでしょうね。だから、ポンポンポン、コツコツコツコツって。これは4倍速になっちゃうんですね。2倍速。
4倍速ぐらい。
4倍速ぐらいになる。いや、いいんすよ。そんなに。いやいや、曲。いいんですよ。ポンコツの、
あ、曲ね、こっちじゃない、こっちじゃない。
話はいいんです。もう、ポンコツの人間の話はいいんです、もう。
あ、わかりました。はい、いただいている曲のね、TKM4 の
曲の感想について。というか、そういう、ね、はい。そういうのを、もう、僕は
ですね、
ツイッター上で見かけましたよ。はい。
まあ、紹介させていただくと、はい、いや、いろいろあったな、うん、大変だったな、すみません、眺めてたらあんな素敵な曲ができました、うん、ぜひお聴きください。
それ僕が、それ僕が言ったやつね、すみません、うん、食い気味で言っちゃいますよ。それ僕がつぶやいたやつですね。いやいや、もう本当に素直な感想ですよ、なんかね。いやー、本当ね、よくまでってね、なんかすごいこう、なんていうんですかね、思い出に浸ろうと思ったんですけれど、うん、なんかやっぱり思い出を、どんだけ振り返ってもなんかそのなんだろうな、河原の上からなんかずっと眺めてたみたいな景色しか思い出せなくて、なんか同じ、
ね、たまに石投げたりとかしてね、
はい、いやいや、そんないたずらはしてない、そんなね、邪魔はしてないはず。そのグラウンドで一緒になんか白球を追いかけた思い出がないだけで、なんか、あるじゃないですか。あの、チームの中、ルーキーズとかにいるじゃないですか。なんか、あの輪に入れなくて、なんかこう、遠目から見てるみたいなね、なんか。
あ、いますね。
いますよね。はい、まあ、けど、大体そういうの迷惑かけちゃったりしますけど、
そうそう。
けど、僕の場合は、本当に眺めてるだけっていう、で、最後、だから、ちょっとした事件もないから、本当にそのまま、なんか、河原から去ってっちゃ
う。そうですね。
最終回まで出てこない。
なんかあって入っ って輪に入るようになる事件とかが起こるんですけど
石投げたりすることによってそういう事件が起きるんだけど、うん、いたずらもな邪魔もしないから
しない
邪魔もしないから最後まで最終回まであのずっとあの河原の上から見て
ね、眺めてるだけ
眺めてるだけで、まあ、最後にあのよかったなっていうセリフをねけど、まあ、聞こえてんのかな遠目から言ってるからよかったねずっと見てたからね見てたは見てたから、うん、
ね
そうそうそう、
だから見てましたってね
そうそうそう
あの僕ら頑張って作りました、はい、頑張って見てました、
うん、頑張って見てたわけじゃないんでね。やっぱ見てシンプルに見てましたっていうね。はい。
いや、でも本当にね、あの TKM4 の楽曲ね。
うん。
慎吾さんがずっとクライマックスは個人的には AKB っぽく感じました。
あ、はい。
とてもアイドルっぽく覚えやすいフレーズで歌いやすい曲調でよかったです。
いや、そうなんですよ。すごい、やっぱりそのアイドルソングとしての、なんかやっぱりこう、雰囲気とか、やっぱりその、
なんか雰囲気ありましたね、やっぱりね。
ボーカル4人の、やっぱりそのなんだろうな、こうキラキラ感とかが、すごく本当に、あの、
出てましたね。
眺めてるとか最高でした。はい。もう本当に。
ねえ、よかった。石投げられなくてよかった。
いやいやいや、うん、まあ。そうですね。はい。投げてないです。投げて。全然。
黒柳りんごさんからも、もう天使。
あ、なるほど。いや、そうですね。
もう天使。楽しみながら、ふざけながら、うん、なんかすごいのクリエイトしちゃいましたね。本当楽しい番組です。
いや、けどそうですよね。いや、これはね、そうなんですよ。あの、だから、その僕のプロデューサーっていうくだりも含めて、そうなんですよ。だから、本当黒柳さんのおっしゃる通りで、なんか、このノリ、うんこのノリとか、そのなんだろう、
そう。
その、紹介するまで長いっていうののノリの、なんだろうな、そのギャップですよね。なんか、このノリだと、なんか、その悪ノリぐらいのもの、まあ、正直言うと、僕は、あの、自分の、あの、なんだろう、放送局の、そういう悪ノリで作ってきた曲とかもやっぱあるんで、はいはいはい。だから、そういう、なんていうんですね、そういうものになっちゃう時もあるんですけれど、うん、まあ、どれのこと言っとんだっていう話になるんで、うん、まあ、ちょっとやめときますけれど、はい。まあ、初音ミクとかそうなるんですけれど、初音ミクじゃねえや。ごめんなさい、初音トークですね。
そうですね、
はい、
初音トークね。
はい、初音トークですね。
ちょっとだけ流しましたけどね。
ちょっとだけ流れた感
じ。ちょっと流します。ちょっと流します。
今、うん、もう一度、どうぞ。こうなるんです
こうなる
こうなるんですけど、
うん、
なんでしょうねこうならずに、ね、なんか本当にちゃんと
ちゃんとね
できたっていうのがなんかそれが面白さだなとは思います、うん、ふざけながらなんか本当にすごいものを作ったっていう、
ね、本気でふざけたなっていうね
まあそういうことでしょうね
ねえ
いやいやいやこれはね
だから一生懸命ふざけるっていうのはこんな楽しいんだなっていうのがね。
そうですよね。
すごく勉強になりました。
いやー、はい、本当に。まあ。
さあ、ニトラさんからも、うん、PC からアンプを通して、ソニー MDR-CD900ST という、
うん、あ、いいヘッドホンですね。
熊さんのおっさん何してくれてんのの声が聞こえそうな機材で拝聴。
あ、
いよいよ、楽曲はもちろんボーカリスト全員綺麗な声に加えアイドル感も出てる。
はい。
なんか褒められたことも嬉しいんですけど、
うん、
いいヘッドホン使ってんなっていうね、羨ましさが出る。
いやいや、まあ。まあけどそういった、まあそのちゃんとした環境で聞いても、うん、その聞き劣りしない。
もう良かった。だから。
このやっぱり熊さんの丁寧なお仕事ということですね。
ねえ。
嬉しいですね。やっぱりそういう、なんていうんですかね、その音楽好きの、
う
ん、そういう音好き、の方、音にこだわる方からもそういう評価をもらえてるっていうのはやっぱりその
評価がね、
うん、やっぱりその眺めてた僕としても鼻が高いですよね。
なんでだろう。
いやいや、うん、ないやいやいや、ずっと、ずっと眺めてた僕も鼻が高いですよね、やっぱりそれは。
もうね、もう徳松さんが眺めていてくれなかったら、こうはならなかったから。
そう。
本当に。
そう。やっぱり視線すら感じさせなかったからね、もう。
そうですね。本当に見てるかなっていう思うぐらいね。
眺めてることすらもう気づかさせなかったですよね。うん、はい。
ねえ。
いやー、嬉しい。
すごい気配の消し方でしたからね。
そうですよ。
ピサさんも TKM4 デビュー曲ずっとクライマックスついにリリースめっちゃ良かった。
わー、嬉しいですね。すごい感想をたくさんいただけてて。
ねえ、ワクワクラジオの森口さんもずっとクライマックス完成おめでとうございます。
ちょっと熊さんがね、ちょっと聞いてもらうのはちょっと
聞かないでくれって言ってた森口さん。
聞いてくださって、うん、はい、ワクラジ、うん、ワクラジですね、マクラジじゃなくて、ね、はい、
ちゃんと聞いてた。うん、ね、あやほさんも、うん、とうとう曲まで作っちゃいましたね。とと、うん、やったなっていうね。いや、
そうですよ。だから、
うん、まあ、だからどっかね、うん、本当にやんの？本当に真面目にやんの？ネタなの？っていうのとかね、ずっとリスナーさんとしては、ほんとどっちなんだろうっていうのを、ね、ね、ずっと、
それは、
思ってたと思うんですよね。
それは僕らも最初、うん、もう確実にそうでしたよ。だから僕はそうでしたね。僕はこの、うん、なんていうんだよ、このラストは、
うん、
このクライマックスは、僕は若干想像してなかったかもしれないですね。
うん、そうかもしれない。
いや、まあ、だからどうってわけじゃないですけど、だからどうなってたってわけじゃないですけど、少なくとも、こんな、うん、なんていうんですかね、ちゃんと素晴らしいものになるっていう、
うん、
クライマックスは、
想像してなかった。
想像してなかった。
だって、熊さんもそこまで想像してなかったですからね。
ああ、そう言ってましたよね。
本当にやることになると思ってなかったですからね、最初ね。
だし、その作っていく中で、その自分の中でその、クリエイトしていくっていうことが、うん、なんかすごくこんなに、
うん、
なんか自分をかき立てるものに、うん、なるとはっていう。やっぱりそのアイドルソングっていうのも、うん、まあ、未知の、ね、じゃん、うん、世界だったって言ってましたし、うん。これは、ね、僕はちょっとリスナーさんと同じ気持ちで見守ってた感じですよね。
まあそうですね。立ち位置もそうでしたから、最終的には。
いや、立ち位置はプロデューサーなんです。立ち位置は、
それ。
それじゃなくて。いや、忘れないで。
そう、それでいてね、曲紹介ずっこけるでしょ？
なあ。
うん。
TK マースで聞いてください。あ、TK マースでじゃない。間違えた。
曲紹介で、それでは聞いてください。はい、TK マースで。あ、違うとかでしょ。
そう。
あれ面白かったですけどね。
なんで眺めてたやつが最後、なんか前に出ようとしたのね、なんか、本当に、ね。
そう。でも、それ、くらいちゃんとやってくれるかなと思ったら、それでは聞いてください。TK マスで。
なんでそこで前出たいのっていうね、なんかもう。すみません。
しかも改めてもう一回やったら。
どうも !TK マスです。それでは聞いてください。TKM4 デビュー曲で。ちょっと待ってください。下手くそですね。最後ぐらいね。うん、もう。いや、まあ、だから僕、まあ、最後まで眺めてりゃよかったなとも思いましたけどね。まあ、本当に。そんな、パート割りがどうのこうのとかね。はい。
それがだから、この枕地の色なんでしょうね。うん、
なるほどね。はい。
うん、
いや、
総じて。
そう。だから、やっぱり。
そういうところで、
うん、
ちゃんと真面目にやったけど、うん、最終的には、
うん、
ちゃんとできてるにもかかわらずわちゃわちゃしちゃ う,
ってい
う、ね。
ちゃんと最後は突っこけて終わるみたいなね。
突っこけちゃんと綺麗に笑いも取って、
はい、
おーっていうね。
綺麗、まあまあ、に笑いは取ってないですけどね、別に。はい。
もう汚い笑いでしたからね。あれ卑怯ですからね、徳松さんね。あれわざとやってたら卑怯ですからね。
わざとじゃない。 いや、わざとじゃないですよ。なんなんで。そんな、そんななんかもう、最後に石投げるような真似しないですよ。なんか、最後までちゃんと、なるべく、
ね、
うん、瓦の上から、
なるべくそーっとね、
はい、そーっと
ね、
そーっと紹介しようと思ったんですよ。はい。
うん。
したら、まあ、
あれわざとやってたら腕すげえなっていうところでもありますけどね。
いやいや、それはないですけど、はいはい。まあ、
ないですか。
けど、その、なんかその、ね、聞いてくれてる方もそういう感想を、なんか、どっかふざけてるし、笑えるんだけれど、なんか、すごくちゃんと曲の部分もしっかり聞いてくれてて、しっかりこう、感動を、ってくれてるってことが、いや、本当に嬉しいですね。
わかって
る。わかってるというか、はい。
ちゃんと聞いてくれてるんだなっていうのがね、すごく嬉しかったですね。というわけでね、
はい、
うん。どうぞどうぞ。
いや、今後だから、その、本当に僕は思った以上に、こう、早くできたので、まあ、ね、これからが、何度も、うん、前回も言いましたけど、こっからが大切ですから、はい。ちょっとまたね、ずっとグラマスクスっていう曲がね、はい。ちょっと発展していくことを、本当に。
今後ですね、この TKM4 っていうグループで、それからずっとクライマックスっていう楽曲。
はい。はい、
で、この辺を今後の展開どうやっていくのかなっていうのもまたね。
うん。
考えてね、
また発表
していきたいと思いますけど。ちょっと話していきたいなと思います。まだ。多少さんからもね、次は PV ですねとか、
あ、
今後のね、はい、あの展開とかもいろいろやっぱりね、あの考えてい きますので、
で
ね
はい、
また
はい、
ご期待いただきたいと、
はい、
はい、思っておりますので、はい、よろしくお願いします。
本当にたくさんの感想反響ありがとうございました。
本当にどうもありがとうございました。はい、名古屋は元山にあの男が。ポッドキャストスタジオとともに機能し始めた。元山が誇るポッドキャストスタジオ連動型マスターが機能し始めた。なんであの時カフェ絶賛営業中。
リンゴから生まれたポトキャロ。
ポッドキャストで飯を食うぞ。
申し訳ない、面目ない。
噛んだ、うん、
ちょっとあの、ちょっと情報を確認して、ちょっと情報を確認してて、はい、すいません。面目ない。
いや、カンペを見てた。
カンペとか、いや、カンペは、いや、別にここにカンペはないですけれど、どういう内容の話するんだったっけなっていうのを確認してたんです。別に、ここの、
おじいちゃん大丈夫
大丈夫、おじいちゃん大丈夫。ここのなんだろう、ここの小ネタのやりとりとかにもなんかもうカンペあるんだったらもうなんか、もう僕じゃなくてもいいです。もう本当にね、
まさか、うん、カンペがあると思ってなかったから、なんで噛んだのかなと思ってたんですけど。
い
や
い
や
大丈夫です、
はい、こちらは、はい、リスナーさんとともに、うん、おじいちゃんを使っておじいちゃんがポッドキャストで飯を食うためにどうしたらよいかを考えていただくコーナーです、
ね、うん、もうおじいちゃんはそんなに飯食わないけど、ね、うん、もうおじいちゃんそんなにもう食べないからね、おまあ
もうね、だいぶ小食になってますからね、
小食なってるし、はい。まあ、あれなんですけど、まあ、本当にね、この企画もこんなに、
はい、
いろいろ、アイデアもらえるとは、正直思ってなかったですが、まあ、嬉しい限りですね。
そうですね。まだまだ、来てますのでね。
まだ来てる。
また、
朝食だっつってるけど、まだ来てるんですね。いや、
まだ食わせよう、
ね、
食わせようっていうね。
ありがたいですね。まあ、ちょっと前回がですね、はい、おそらくその、はい、二人の不安さん三部作、
はい、
そ
うですね、バックトゥーザ
フューチャー、
二人の不安の第三部完結編
が
終わったところです。
終わったところで、
そう、
いや、まあ本当は
そう西部から帰ってきたところですね。
西部から帰ってきた、
はい、
感動も冷めやらぬまま、やっぱりもうなんで今度はなんだろう、もうリアルの世界、もうその映画じゃなくムービーじゃなくて、 もう二人の不安、ザ・ムービー、ムービーじゃなくて、もう二人の不安、ザ・リアル・ストーリーみたいな、なんかそういう、なんかそういうのも始まっちゃいまして。
飛び出てきた。
もう飛び出て、そうそうそう。
飛び出てきた。
バーチャルに。3D とかじゃなくて、もう 4DX とかじゃなくて、もう出てきちゃいまして。
揺れも来るし、匂いもするし、
匂いも来るし、
水も出てくる感じ、
水も出てくるを超えて、もうあの店に来ちゃいまして、はい、お店に、僕のなんで&カフェに、はい、なんとですね、4DX が 4DX で来たわけじゃなくて、あの、まあ、単純にそのまま不安さんが来てくれただけなので、もう 4DX を超えた。
二人の不安 4DX ではなくて。
二人の不安 4DX、なんかかっこいいけれど、なんかもう、すごい、なんか、かっこいい名前にはなりましたけれど、二人なんだか四人だかわかんなくなってますけれど、ね、あのですね、
そうですね。
なんとですね、ただいまですね、二人の不安さんが、ご自身でやられている、はい、この世に不安だけ WithK という、ポッドキャスト番組があるんですが、
うん、計何人でやってるんだろうっていうね。
いや 4DX は関係ないんですよ、別に。計何人じゃない、いや、一人ですね。一人でやってるんですけれど、この番組のですね、ノベルティグッズがございまして、ボールペンがありまして、このように不安だけ WithK とプリントされたノベルティのボールペンがありまして、うん、この番組のノベルティをなんとですね、なんであの時カフェに、
なんと、
持ってきていただきまして、もうこれを、
おぉ、
これを売って、うん、
なんと、
これをもう、直接お店で売って、もうだからもうそのアイデアとかじゃなくて、もうあの、仕入れに来たんで、もう。
もうあの、待って、ね、もう。実際に、それで稼いで飯を食えっていう形でボール弁を置いてったと。
そうなんです。しかも、まあそこでね、仕入れ業者、誰が仕入れ業者なんですか、ね、ちょっとね、言い方がわからないですけれど、うんまあ、仕入れてきた人が、ねうん、まあその、なんていうんですか、まあ利益率みたいな部分で、うんまあちょっとそういう話になるんですが、うん、もうそうではなく、もう仕入れただの売り上げも全部、うん、もう売り上げ分で、徳松飯食えと。
なるほど。
で、もう、あの。
このボールペン2本使えば箸になるだろうと。
ちょ。
このボールペンで飯を食いなさい。
聞いてました。で、あの、計、あの、7本、あの、いただいたので、いや別に、あの、飯食うだけだったら2本ありゃいいんですよ。
うん、7ってこれ奇数だからどうするんですかね、
どうすんのじゃなくて。いやいや。
一本。
いや別にあの、わーいっつって家族でね、なんか、あの、2本ずつとかじゃなくて。で、あ、父ちゃん、父ちゃん僕だけ1本だよとか、いや、別にその父ちゃんって何なんですか、それ。何なん、急に出てきた。
しょうがないだろう、7本しかないんだから。いや
だから、急に知らん子出てきたし。
お前は1本で食べなさい。いや、
竹尾が出てきましたけれど、うん、はい。いやいや、だからあの、
竹尾。うん
そうじゃなくて、このように不安だけの、うんこのノベルティの、いやもう全然、正解ちょっと教えてもらっていいですか？ノベルティで合ってます。ノベルティで合ってます。
ね、ノベルティグッズです。ノベルティでいいです。
ノベルティグッズで合ってますね。ノベルティグッズを、
合ってます。はい。
売っていいと。はい。もう、めんどくせえからと。
本当に？
はい。で、もう。
めんどくせえから。
はい。もう、飯、うるさいから。ということで、今回ですね、この、このように、ファンダケ、ウィズケ、ノベルティ、ボールペンをですね、なんであとカフェにいて、うん、まあ、非常に申し訳なさも感じながら、うん、ファンさんの行為に甘んじてですね、うん、なんと、500円で、販売。
甘んじるんだ。
甘んじで。
そっか、500円。おぉ。
500円にて、まあちょっと値段も、ちょっといろいろ考えたんですけど、やっぱりこれは、ファンさんの誠意に応える意味も含めてですね、はい。500円にて、なんだとカフェで販売して、売り上げのすべては、僕に入ります。ありがとうございます。ということで。
なんか汚ねえな。
あんまり聞いたことないですよね。今回こういう形で靴を販売して、この売り上げは全てですね、僕に入りますって。いや、僕に入りますってなんか嫌ですね、なんか。
ねえ。
うん。
大体還元するとかなんか寄付するとか、そういう時に使う
言葉です。
感じの言い方でね。
もう売り上げの全てを、ね、うん、
全部僕に入ります、
はい、全部僕に、はい、入りますということで、これでまあ少なくと も
先着7名様、
先着7名ですので、ぜひまあこれは、うん、そのまあもちろんこの不安さんの番組のグッズとしてのもちろん価値もありますし、うん、それを通して、うん、その徳松のご判断になると、うん、もうかなりもうかなり強行策で、今回はかなりその500円もらった時点で、うん、僕はもうすぐ飯を食うと思います。
うん。
これやっぱり、ね、これはもうむしろその、
なんで。食えるもんね、うん。
むしろ食おうと思ってます。この500円に関しては。
まあ、ありがたい。
何を食ったかも、ね、何を食ったかも報告したいと思ってます。この500円でね。
そうですね。それはね、やっぱ義務だな。義務。もらった側としては義務で。
リアルになってくると、うん、リアルになってくるとどういう反響が出るのかなっていう不安はありますよね。まあこの不安だけじゃないですけど、ね、僕が
不安だけに、
じゃあ仮にですよ、うん、仮にですよ、不安さんのボールペンが売れました、うんうん、500円入りました、そのまま吉野家の牛丼に行きました、
うん、うんうん、
これちょっとなんか微妙ですよね、うん、なんか、
いやいやいや、でもね、これで食いましたよってそれ写真上げてね。
いや、なんか、いや、何を食うかってなんか、うわ、大切だなって思いますね。
今日の食事はこれ、はい、不安さんありがとう
って、ね、でなんかその、うん、波、牛丼波とかだったらまだいいんだけど、なんかそのちょっと牛鮭定食みたいなのだったりとかね、うん、
そう、うん、で500円より出っ張るやつ食ってね、
ちょっとね80円ぐらいオーバーしているみたいな、うん、いや、う
ん、
何
お前贅沢してるじゃねえかよっていう
ちょっとうわー、ね、このコーナーのなんかその新たにこの現実になったことによって新たななんだろうな、ちょっとしたこう、
そうですね、現実でこれだってもうだってね、飯が食えるわけだからこれは
これリアルになった時の怖さもちょっと発覚してきましたね。やっぱこれが
そう
です、ね、ポッドキャストで飯を、
でもこれでもう、
うん、ポッドキャストで飯を食う
っていうのはこういうことだと、
こういうことだってことですよね。
そう、今までだから半年間ね、あの我々が追い求めてきたポッドキャストで飯を食うとはこういうことなんだぞっていう回答をあの徳間さんが見せてくれるっていうことですもんね。
まあまあまあまあ、けどいや、けど一回ちょっとポッドキャストで飯を食うということはこういうことだというのを、一回ちょっとこの不安さんの、ね、ボールペンで、はい、ちょっと表現できたらなと思ってます。はい。
ね、目に物を見せてやるぞと。ね
え。そうですね。
かかってこいと。
あと、すいません、これ、ボールペンの話、これ、ちょっと待ってくださいね。今、もう問題は発生してないんですけれど、問題発生してないんですけれど、これ、徳間会でも喋ったかな、これ。
それは覚えてないもんなんですかね。僕もちょっとよくわからないんですけど。
そうですよね。いや、ごめんなさい。
先週喋ったかどうか覚えてないってこと って
覚えてないっていうよりですね、ちょっと今、記憶が蘇ったな。ちょっと今。ちょっとこれ、
あれ俺喋ったぞっていうこと、
これ喋ったぞってちょっとね、今記憶がちょっと蘇ったんですけど、このまま行きましょう。はい、
うん、まあまあしょうがないですよ。
しょうがない、
いやだけどね、2回にわたって、
うん、そうそう、2回にわたって宣伝してももちろんいいと思うんですよ。なんかちょっと、
うん、は
い
は
い、
それだけだとだから今回やっぱあの前回も聞いててまた同じ話題かよってなっちゃうので。ちょっとサービスしましょう。だから、
はい。はい。
もしね、今回のこの枕地、徳松グリーンでやってる、はい、この枕地を聞いていただいた方限定で、はい、徳松さん、まあ、ナーノカフェに行って、ボールペンを買った時に、徳松さんボールペンくださいっていう時にですね、うんうん、 枕ジ聞いてるよって言っていただければ。
ああ、なるほどね。はい。
そう、枕ジ聞いてるよって言っていただければ、
はい。
もう一本買える権利をプレゼントします。なんで
もう一本もらえるんじゃなくてね。うん。もう一本買える権利を、ね。
売り物だから。
ああ、なるほど。
買える権利。
そうそう。お一人様一本のところ、今回の2回。
なんと2本。
2回目。そう。わかんないですよ。ひょっとしたら1回目かもしれないけど、2回目のこの、この話を聞いて、枕字聞いてますよって言ってくれた方には2本目販売する権利も、
買えます。そう。
獲得ということで、はい。い
やね、お値段も、1本500円のところ、うん、なんと、2本で1000円。お値段据え置きです。まあ、
かける2ってそういうことなんですよね。かける2の世界はそうなんです。はい。1000円です。はい。
うん。
いや、何もお得にはなってないんですが、ね、はい。いや、枕字見たよ、あ、聞いたよと、うん、ぜひ、お声かけください。はい。
ね、ぜひ、なんと2本目が買える
い、ね。いやー、本当にね。二、人の不安さん、本当にありがとうございました。
とはいえ、先着7本ですからね。7
本ですからね。いや、はい、急がないと、はい。はい。なくなっちゃいますし、もう、
ね、
買ってね、いただかないと、ちょっと僕もご飯が食えないんで、ちょっと。ボールペンを。
もしか、だから。
だから、みんなが買ってくれないと僕は、
5本だから。
ボールペンを直接食べることになるんで、
うん、
はい。
うん、そうですね。だから5本まで買っていただいて、2本残していただければ、なんとか、飯食えると思うんですけどね。ね
最終的に僕、吉野家にその、ボールペン2本持ってって、こう食うみたいなね、なんか。
うん、すいません、前箸があるんで。
いやいや、前ボールペンでしょ、それ。前箸じゃないでしょ、それ。お客様ってなるでしょ、それ。お客様それボールペンです。
お客様困ります。
困り、まあまあまあ、困りは困るのかは分からないし、うんうん、僕が吉野家の店員さんだったら絶対止めないですけどね。いや、ボールペンで飯食べて
る、お客さん、お客様口の周りに何か落書きされてますけど。
いやいや、もうそんなことにはならないから。二人のファンさんのこのボールペン、出入りするタイプのボールペンなので大丈夫。
あ、ノック式ってやつですね。
そうそうそう、ノック。それが言いたかったです。
カチカチってやつでしょ。
カチカチってやるので。
カー消しとか、
ピョンって、ピョンって、ピョンって飛べるやつ、飛ばせるやつになってるので、まあ、最悪これで。
ボクシーのね。
はいはい。最悪これで、ご飯を食べても、口の周りはインクだらけにはなりません。
ならない。親切設計。
空用に作ってないんで。空用に作ってない、
うん。優れもんだな。
いや、優れもんだなって。なんと、口の周りがインクだらけにならないとかいう、そういう、別に箸じゃないんで。ボールペンなんで、うん、はい。
これで食べても大丈夫。
だから大丈夫じゃないんですよ。はい。大丈夫じゃないから、はい。そこをなんかキャッチコピーにしちゃダメなんですよ。どっちみち食べてダメだよ。はい、
食べダメ、
うん、どっちみち食べちゃダメだよ、うんうんうん、その触れ込みいらないんですよ、別にボールペンだから最初から、
うん、
はい、ということで不安さん本当にありがとうございます。
ありがとうございます、うん、はい、またね、売れた時には売れたっていう報告もいただければと思いますので、まあ、よろしくお願いします。その辺は追ってください、
はい、売れた食べたっていう話を、はいはい、したいと思います。
はい、というわけでですね、うん、ちょっと前振り長くなりましたけども、はい、今回の、
はい、
飯を食う方法ですね、いただいております。
また、
はい、読み上げさせていただきます。はい、また、はい、こんばんは、慎吾です。
慎吾さん、ありがとうございます。
ポッドキャストで飯を食う方法、私も考えてみました。
面目ない。
お二人の年代ならギリ知ってるかもしれませんが、うん、1989年に川崎のとある竹やびで1億円が拾得される事件がありました。
ありましたね。
ありましたね、うん、あれから32年、
うん、
もうそろそろ1億円が育ってもいい頃では、そこでポッドキャストリスナーの皆さんから全国にある怪しい竹やぶ情報をもらい、そこを徳松さんが探検し1億円を習得しようという作戦はいかがでしょうか。
なるほどね。はいはい、まあありました、ありましたね、こういう、まあ、
もちろん
こういうのありましたよ ね、
もちろん竹やぶを探索している様子もポッドキャストで配信、なんならリアルにツイキャス配信してもいいかもですね。
なるほどね。まあ徳川埋蔵金みたいなのとはちょっとまた違う 毛色ですね、これは。
ちょっとね。
全然違いますね。あれって最終的に当時のは、見つからなかったんですよね。
うん、
なんていうんですか、落とした人。
埋蔵金？
埋蔵金じゃなくて1億円の竹やぶのやつです。
あ、これはね、見つかってますよ、確か。
あれなんか、その拾った人のものになりませんでしたっけ？
これね、実は2件あって。
ああ、そうなんですか。
まずね、銀座で1億円発見されてんですよ。
はあ、はあはあはあ。
で、それは出てこなかった。
へえ。
で、拾った方のものになってるんですよ。
なってるんですね。ああ、はいはいはい。
そう。で、この川崎の竹やぶのやつは出てきちゃったの。
その、落とし主が。
そうそうそう。多分、確かね。確かね、脱税かなんかで持ってちゃいけなくなっちゃったから、
ちょっと
やむを得ずに捨てちゃったっていう。
はい。で、だからその拾った人は、
そう、それでね、
はなんか1割もらえるみたいなのあるんですかね、なんか。
そうそうそう、だから1割もらって、これ竹やぶはね、多分ね、2億円とかですよ、竹やぶは。だから、1割もらって2億の1割だと。
まあね、2000万ですからね。もう、
もう十分だな。うん、2000万手に入ったっていう話ですよ、こっちはね。
だから、その、いや、よかったですね、じゃなくて、徳松さんよかったですね、じゃなくて、で、慎吾さんも、そろそろ、そろそろ1億円が育ってるみたいな、なんか、タケノコみたいな、なんか、扱いしてますけど、1億円のこと。むしろなんか僕知らないですけど、当時の時代背景とかもあったと思うので、そんなに今の時代、そんな1億円竹やぶに捨てるみたいな人いないと思うんですよね。
ああ、だまあ当時バブルでしたしね。
まあ、そういう背景もあったと思いますよ。
そうそうそう。ただやっぱり物価が上がってるので、
はいはいはい、
まあ、それぐらい、に育っててもおかしくはないと思うんですよね。
育つって何なんだよ、さっきから。なんでずっと、タケノコみたいな言い方してますけれど、何ですか、育つっていうのは。
ん？
何ですか、一枚。
いや、だって竹やぶなんだから育つでしょ。
いやいやいや、まあまあまあ、竹はね、どこまでもぐんぐん伸びますけれど、いや、ちょっと
そうそうそう、しかも伸びるのも早いし。
いや、伸びるのも早いし、じゃなくて。いや、その、なんかちょっと、去年置いとい、1万円置いといたら、なんかその、次の年100万円になってたとか、いや、そんななんかおとぎ話みたいな話ないんですよ。日本昔話みたいな。はい。まあ、そんな日本昔話ないし。
だけど、減ってたって話も聞かないし。
いや、だから、減ってた、いや、減ってたっていう話も聞かないしってどういうことですか？なんか、別に、それ放置してあったら別にそのまま放置しない。見つかったら放置しないでしょ。
いや、だから、減ってないってことはもしかしたら増えてるかもしれないですよね。
いや、もうなんかもう、哲学みたいになって、何言ってるか分からない。その、もう減ってないってことは、なんか増えてるかもしれないとか、ちょっと、
そう。
聞き入りそうになったけど何言ってるか分かんないですよ。
うん。でも、はい、ね、さらにですよ、はい、慎吾さんから、実はこの作戦にはもう一つ狙いがあります。全国の竹やぶを探索する頃には、徳松武さんは竹やぶ探検家として本を出したり、テレビに出たりして、きっと有名人になっていることでしょう。そう。
そうそうそう。
竹やぶ探検家徳松武史、うん。改め、徳やぶ武史の誕生です。
名前つけたいね。最後になんか、最後に僕になんか新しい名前つけたいんだけど、で僕、次の回の冒頭で、どうも、徳やぶたけしです。伸びてくぞとか、なんか やんないといけなくなるんですね、またなんか。成長するぞとか、なんか、なんかまたやらないといけなくなってるだけで。
だどうせこれも却下するんでしょ？どうせまたね、この名前もボツだと却下だって言うんでしょ？
通販番組みたいになってますから。
言うんでしょ？もうその辺もね、お任せください。
ちゃ
んね、慎吾さん、ちゃんと、慎吾さん、分かって
ますね。そう。
特 竹やぶしの方がいいですか？
いやいや、だから、いや、どっちでもいいんですよ、その。
どっちにします。
そのデフォルト、どっちでもいいんですよ。
うん、だから、どっちか、はい、どっちか却下された時のためにダイヤもちゃんと用意してる。もう、さすがですよ。
いや、名前の問題じゃない。
さあ、どっち？
さあ、どっちじゃないんですよ。二択もらってやったじゃないんですよ。いやいや、名前はどっちでもいいし、
今なら二つともっていうのも、
ちょっと、
枕地聞いてますよって言っていただければ、はい、両方とも使ってもいいです。
いやいや、だから、さっきから、選択肢が増えるのはいいことみたいになってますけれど、うん、いやいや、そうとも限らないんですよ。で、すごい根本的なこと、うん、なんか別に僕も、なんでしょうね、いつも皆さんがね、こうやって僕がこう、ポッドキャストで飯を食えるようになるためにいろいろ考えてくれてる、うん、本当に感謝してますし、はい、うん、本当に申し訳ないと思いながらもやっぱ嬉しい限りなんですが、
うんうん、もう感謝しかないですよね。
感謝しかないんですけど、うん、ちょっとねやっぱり根本的なことをちょっと皆様なんか勘違いされててですね、竹やぶ探検家って言っちゃいましたよね、もう僕のことをね、ポッドキャストで、
そうですね。
ポッドキャストで飯を食うって言ってんのに、うん、もう僕のことを、竹やぶ探検家って呼んじゃってますよね、なんか。
だから、竹やぶを探しながら、はい、ポッドキャストを配信したりとか、ツイキャスで配信してもいいんじゃないかと、ほら、ここに網羅されてる。ちゃんと出てる、ポッドキャスト。うん。
けど、もうそれ、竹やぶ探検家ですよね。ポッドキャスターなのかな。
でも竹やぶ探検ポッドキャスターとか。
だからもう無理。
いや、要は徳松さんは、はい、だから今肩書きが気に入らないってことでしょ。
いや、肩書き、いや別に
竹やぶ探検家っていう肩書きが気に入らないってことですよね。
だから気に入らないとかじゃないんですけれど。いや、竹やぶ探検家じゃないですか、それだと。
いや、だから、はい、この竹やぶ探検家っていう枠なんかで収まる人間じゃねえぞ、バカにするなよ。
いや、バカに。
俺を誰だと思ってる。
じゃあ言わせてもらいますけれど。
はい。
じゃあ、別に僕だって、もう文句言いたいわけじゃないんですけど、うん、じゃあ言わせてもらいますけど、うん、竹やぶ探検家って何すか？なんかもうそこはもうスルーして話進んでますけれど、うん、竹やぶ探検家って何すか、慎吾さん。ちょっと、そもそも。
あ、これ僕が代弁させていただくならば、はい、なんでしょうね、世の中、地球の7割が海ですよ。ね、残りの3割が陸地になってるんですけど、そのうちのまあ半分ぐらいが、はい、森林になってます。ところが、この森林が、今、伐採問題とかってだんだん縮小化され、CO2 は増え、オゾン層は破壊され、こういう世の中になってきてるわけですよ。ここでね、やっぱりこの緑を取り戻そうっていう形で、やっぱり調査に行くわけですよ。森林をどうやったら広げられるか、どうやったら人間がこれからずっと住めるような地球をちゃんとキープしていけるかっていうことをずっと考えてる人たちがいる、ね、その中の一ジャンルとして竹やぶ探検家っていうジャンルが
あるんです。
この竹やぶ探検家という肩書きは、もう大きく言うならば、もう地球を元に戻そうっていう。
いやいや、まあ、すごいパワーのある。うん。だから別に、うん、僕もね、ちょっとなんかまた間違えちゃった気がするんで、あれですけれど、やっぱり竹やぶとかを中心に研究してる方とかもちろんいらっしゃると思いますし、竹のことをね、調べたり、その竹の環境を作るとか、まあ、あるんですけれど、なんか、慎吾さんの言い方だと、なんかその竹やぶ探検家っていうのが、だいたい竹やぶなんて、だいたい日本、だいたい私有地ですよね、なんか。
ほら、竹やぶなんか。いやこういうところですよね。
ごめんなさい。いやいや、なんで。
竹やぶをバカに
するな。いや、竹やぶは、いや、バカにしてないですし、僕、 小さい頃あのおばあちゃん家がね、
うん、
あの竹やぶがあって、うん、
竹でできてて
竹でで、いやそんなあの南の国のおばあちゃんみたいのじゃなかった、ね、バリ島に住んでるみたいなイメージじゃないんで竹ではできてなかったですけど、うんうん、竹やぶがあって竹のこ掘りとかね、うん、やってましたけれど、だからあんまり、
うんうん、
あんまり竹やぶとかも勝手に入っちゃいけないだろうし、まあまあもちろん近所の人だったらいいんでしょうけど、だからその、
うん、まあ人ん家だからね、
そうそうそう、だからその竹やぶを研究してるっていう人より、なんかその竹やぶ探検家ってなんかこの勝手に人ん家の竹やぶ入るみたいなイメージに思っちゃったんですよね、うん、僕は。
ああ、それはちゃんとやっぱね、許可も取って、あの、ちゃんとやるべきだと思います。
そうそう、竹やぶ探検家だよね、
それはもちろん。
探検家、うん、竹やぶを中心にですね。けどなんか、その目的は、なんか、1億円落ちてねえかな、の方がどっちかってメインなんですね。うん、その、地球を守るって、なんか、グリーンさんおっしゃってましたけど、竹やぶ、慎吾さんが言う竹やぶ探検家はどっかで1億円落ちてねえかなっていう部分強くなかったですか、なんか話の。
いや、違うんですよ。違うんですよ。もう竹やぶを探検していたらたまたま1億円が置いてあって。
なるほどね。
育ってて。ただ、この1億円はですね、はいはい、土に帰るまでになかなか時間がかかるんですよね。
まあ、
やっぱり、
まあまあまあ、
もう元々、まあ、お札なんでね、紙なんですけど、そこにやっぱりインクだったりとか、うん、コピーした時にちゃんと偽札で反応出るような特殊な加工がしてあるので、はい、ちょっとね、竹やぶそっから自然に戻すっていうのなかなか難しいんですよ。年月がかかっちゃう。なので、これは取り除く必要があるんですよね。
いや、
なので、
ね、
そこら辺もこの竹やぶ探検家の方々は、
あ、
これをどける。いや、これどけたけどどこに置いたらいいかな、もううちに置いとこうっていう、ね。
うちに置いとこうじゃなくてすぐ警察に連絡してください、ね、うん。竹やぶ探検家の方。うん、なんかそういう団体があるみたいになってきましたけど、なんか竹やぶ探検家っていう。うん、
いや、ど
う、
全国の。
全国の
竹やばの皆さんが、ね。
竹やばって何なの、やばい奴らでしょ、やばい奴らでしょ、そいつら。なんか。
今か、今か、
竹やば。
徳松武が竹やぶ探検家になっていく姿をですね、心待ちにしてる全国の竹やばの皆さんがいらっしゃいますんでね。
竹やばって何の、やばい奴らでしょ、そいつら。いや、だから、まあ、ですね、ちょっとうーん、竹の要素が強いかったなっていうのが今回の印象ですね。まあもちろんその様をそのポッドキャストで、まあ放送、うん、配信するっていうのはいいんですけれど、
うん、
竹やばの部分がちょっと強いですね。
強い。
まあちょっと、
まあ、
いやー、ちょっとね、まあ
ちょっとハードル高いのかな。
いやいや、まあまあまあ。
ちょっとね、
伸びるのは早いんで。
難しいかな。意外と徳間さん、都会に慣れ親しんじゃってるもんね。
まあそうですね。なんかちょうど千、なんか千人との相性も良さそうでしたけど。
うん、そうそう、ちょうどいいんですけどね。
ちょうどは良くないです。
もう、いわゆるご本人がね。もう
ちょうどは良くないですよ。
いいのにもう、ね、
聞き逃さないですよ。
いわゆる
逃がさないですよ。ちょうどは良くないですけど、はい。だからちょっと今回もですね、非常にまた、まあ面白いというか、いいアイデアだと思うんですが、慎吾さん、ちょっと今回はちょっとさ、竹やばの部分がちょっと強いんで、ちょっと却下で、すいません。
徳松さん、竹から生まれたんじゃなかったでしょ
う。そこ行くとファンタジーですね。はい。あと女の子じゃないとダメですし。はい。竹から生まれるんだったらね。まあ、その別に決まりはないですよ。別に。
光った竹から。
光った竹から生まれる子が女の子じゃないって、といけないってルールはないですけど、なんとなくそうだと思うんで、僕は生まれれないですし。はい。
そうですか。はい、この子は竹から生まれたから、たけしと名付けよう。
違います。そんな桃太郎みたいな。桃太郎みたいな、日本昔話にたけしはまだいない。うん。まだ、 まあ、太郎の時代ですから、たけしとかはいないですし、うんうん、で、このまま行くと僕は、月に帰る羽目になるんで、ちょっと地球にいさせてください。はい。本当に。
そうですね。だから地球温暖化とやっぱり戦っていただく竹ヤバーとしてね。竹ヤバーの一人として、ね。
やばいや
つ。これから活動を続けていく。
やばいやつね。竹ヤバー。本当にそういう言葉あったら、ちゃんと謝りますけれども。
ね、
はい。
うん。
まあまあまあまあ。まあだからちょっと今回。
まあ、まあまあ今回ダメですかね。
ダメじゃないですけど、ちょっと。まあちょっと竹ヤブの、ちょっと部分が強いなっていうのがありますので、ちょっとまあ今回、まあ、一番このね、フランさんのボールペンのが今のところ一番
ヒットだと、
まあ、やばいヒットっていうか、まあ、ただ僕がボールペンただでもらっただけなんですけれど、はい、
平たく言うとね、
はい、もう
平たく言うとね、はいはい、うん、
まあ
竹やぶの話もね、もしちょっとね、近隣で怪しい竹やぶがあったら、ぜひ教えていただきたいなと。
いやいや、別にそのク、なんかそのクッションもなんかいらない気がするしね。うん、
もしかしたら光った竹があって、そこを切ったら、中から、
竹氏が。
竹太郎が出てくるか。
いや、だなんで竹氏じゃないの、うん、なんで竹太郎に。
徳増。徳増竹太郎、ね。
いやいやいやいや、そこはもう、たけしでいいですよ。わかんないけど。
たけしですか、
ね、たけしでいいって何なんですか、
たけしでいいですか、うん、
いや、だから、まあ、いやいや、僕のたけしのたけは、武士の武でたけですから。はい、あのたけじゃないですから。
いつ変えたんですか、
いや、いつ変えたんじゃない。いつ変えたんじゃなくて、いや、ほんと、今度免許見せましょうか、ほんとに。運転免許
いや、車売っちゃってるんだし。
いやいや、そうそう、車ないよね。で、裏側のところに、訂正で、本当は、生える竹の方ですとか、なってないですから、はい。
ね、何年何月改名とか書いてあるでしょ。
なってないですから、うん。なってないですから、まあ、ちょっと、まあ、本当にね、しんごさんありがとうございました。はい。
ありがとうございます。
却下です。
しょうがないですね。うん。ちょっとね、はい、ごめんなさい。徳増さんがね、都会派すぎた。
いやいや、まあ、
これは、徳増さんシティボーイなので、この川崎の竹やぶじゃなくって、はい、これ、銀座に落ちてた設定にすれば、いけたかもしれない。
痛いとかでもない。ああ、けどなんかわが、ああ、そうですね。ごめんなさい、僕ね、本当にそういうとこあるんですよ。なんか、確かに文句多いなと思います。じゃあもう食うなよっていう話になりますからね、本当に。じゃあもう勝手に。
もうそんなわがままばっか言うなら
勝手にしろよ、
勝手にしろよ
ってなっちゃうんですけど、なんか、もうちょっとだけ歩み寄ってもらえないかなと。いや、確かに。
なるほどね。
なんか僕も反省しますけど、僕も反省するけど、一回、ちょっとなんか言いづらいですけど、慎吾さんも一回反省してほしいなっていう、はい。いや、すいません、ね、嘘です。いや、竹やぶ。
まあ、そうなんでしょうね。だからね、慎吾さんもそんなすぐに見つかるわけがないというツッコミが聞こえてきそうですが、当たり前です。1億円ですよ、1億円。そんな簡単に見つかったら誰でも竹やぶを探しますよ。甘えんな。
甘えんな。なんか急に最後に、なんか、土星論みたいの、なんか、ぶつけるのやめてください。ね、せめて、それ僕にやらせてください。ね、なんか、そのグリーンさんがそれ言っちゃうと、なんか、その、いたたまれないんで、なんか、そんな、簡単に見つかるわけないっしょとか、一応それ僕に言わせてもらっていいですか、それ。なんか、そこで、グリーンさんまでなんか、そういうこと言い出しちゃうと、いたたまれないんで、送ってきてくれた慎吾さん。
いや、僕もだから、慎吾さんと一緒で、
はい、
徳増さんに竹やぶを探検してもらいたいと願っている一人なんですよね。
はい、ああ、そうですか。はいはい。
なので、まあ、気が乗ったらね、うん、とりあえず今回は却下っていうことになりましたけど、まあ、気が乗ったら、
うん、
まあね、
まあまあまあ。
ちょっと、ちょっと、あの、森に、緑に、目を向ける、そんな優しさを、持った人間になってもいいんじゃないかなって。
話もうずれてますね。そんな話は一切してないですし、ね、なんかそんな、僕がなんか緑を大切にしない人間みたいになんか最後になってますけど、完全に話逸れてますから、まあまあ、あの、とにかく、慎吾さん、ありがとうございました。本当に。
ありがとうございました。あの、1億円あったらですね、あの、ちゃんと警察に届けてね、あの、1割もらうっていう形でやってきますので、はい。それでも1000万。
それはもう、慎吾さんが拾えばいいでしょ、もう、本当にね。はい。ありがとうございます。
ひどいな、せっかくね、慎吾さんは俺拾わなくていいから、徳松さん拾いなよって言ってくれてんのに。
いやですよ、僕もなんかさ、1億円あり、
もう却下とかじゃなく、却下とかじゃなくて、
嫌ですね、なんかもう。
嫌ですか。
なんか、実際拾うの嫌ですね、なんか。はい。
ね、実際怖いでしょうけどね。
ね、ちょっとなんか。
怖さはありますね、確かに、ね。
なんかに巻き込まれそうなん
で、
は
い。というわけで、だから、
はい。
あれでしょ、
ま、
怖いから、
まあまあまあ、
ね、なんか事件に巻き込まれた感じになるから、ちょっと今回はね、まあ、やめとこうっていうね。
もうちょっと地道でもいいですし、はい。
そうですね。だから、あの、不安さんのね、うん、あの、犯罪者、凶悪犯罪者見つけてお金もらおうっていうのと同じ理由ですよね。
まあ、
却下の理由はね。
そうですね。ちょっと。
うん、まあ、しょうがない。
うん、僕を経由する必要があるのかなっていうのが、ちょっとすいません。
そうですね。
申し訳ないです。
まあ、本当に、あの、なんだろうな、このシティボーイは。すいませんね。もう
別に、言うほど、うん。
余ったれでね。
まあ、一応ね、うん、名古屋出身なんでね、まあ、シティボーイですね。ね、もう、はい。すいません。
そう。生き残ってくっていうのはそんな甘いことじゃないんだぞっていうのをね、ちゃんとね、これからもちゃんと伝えていくので、すいません、勘弁してやってください。
自然の厳しさとか、そんな話でしたっけ、
う
ん、これ。
まあ
まあ、すいません。
ね
え、まあ、僕もちょっと反省します。はい。
ねえ、もうこれからはね、CW たけしとして、ね。
いや、ニコルみたいになって。
自然と、自然と共に。
別にそのキャンプとかしないですから。ね、はい。
そう
サムの CM とか出ないですから。
そうそう、出ないですか。残念だな。
うん。うん、
というわけでね、
どうな
ってほしい、また、あの、新たなね、一億円を拾えるアイディアを募集したいと思ってますので、よろしく。
いや、だからそうやって伝言ゲームってそういう仕組みなんですよ。はい、伝言ゲームってそうやって変わってっちゃうんです、うん、あの、ポッドキャストで食う方法を募集しております。一億、
それそれ、
はいはい。新しい一億円の拾い方じゃないです。はい。大体竹やぶしかないですから、それ。はい。大丈夫です。もう、はい。一億円は、一億円を、
もう大丈夫です。
一億円を拾うことは一回忘れてください。はい。
あ、わかりました。
ポッドキャストで飯を食う。
はい、というわけでね。はい、じゃあ、まあ、改めてね、あの、徳松武史がポッドキャストで飯を食える、
はい、
ね、アイディア、
はい、
募集しておりますので、よろしく
お願
いします
。
はい。以上、ポッドキャストで飯を食うぞのコーナーでした。
僕ない。
配信するよ夜のゆいろく
本当だべしいいんでしょう、はい、
配信するよ夜のゆいろく
それでは皆様
聞いてみてね
はい、というわけでエンディングでございますはい、はいうん、いやこれ本当にねあのボールペンね
いやもう
ファンさんどうもありがとうございます
本当にありがとうございます
うちのたけしが本当に
いや
ねえ、あれで、不安さん出てくれてたみたいで。
うそうね。はい。
僕も聞いてましたけど、面白かったですね。
うん。
ポッドキャストサミットだ。
ああ、そうですね。そちらにも出ていただきまして、はい。サミット。
ねえ。
もうこれ、
そう、サミット聞いた。
僕とグリーンさんでね、やってるやつですね。はい。それも。
そうですね、
はい。
ポッドキャストサミットの方に出ていただいたようで、うん
はいはい、
僕もな、あの、聞かせていただいたんですけど、うんうん、あれやっぱり良かったですね、切り口がね。
あ、そうですか。やっぱりね、あれは、まあ、まさにそれも不安さんの切り口ですから、はい。
ね、でもインフルエンサーがいることによって、ポッドキャストっていうのが広がっていくんだ。ポッドキャストには今インフルエンサーが必要なんだ。
う
ん、じゃあ誰だっていうね。
そうそう
そう。すごい分かりやすい切り口でしたね。
そうそうそうで僕あの後、あの、ほんと、また、ちょっと今日、ツイッターで見たんですけど、あの、キョンキョンが、スポティファイで、ポッドキャスト始めるらしいですね。それはちょっとね、僕、
いいっすね。あ、それはね、聞きたい。
いや、結構、JJJ でしたね。まあ、アマちゃんとか見てたんでね。
懐かしい。
懐かしい。
ね、こ
それが。
いや、聞きたいな。なんだろう。 番組名とかね。
どうわかんないですけど。
ね、小泉京子のグッドモーニングコールやらないかな。
わかんないやつ。それも、いや、わかんない。それ、なんでエンディング、
いやいや
なんでエンディングサクッと終わらせましょうって言ってたのに。なんで、なんでそうって。いや、それでまた。
だって、キョンキョンがとか言うから。言うからもう。
いや、それはね、ちょっとなんか、
はい、
お、すごいなって思いましたね。なんか。
これインフルエンサーなり、
まあ、
なり得ますよ。
まあ、僕ら世代だとっていうのもありますけど、うん。うん、なんかちょっと、うん、なんかいいなって思いました。キョンキョン。
ねえ、もう、ねえ、徳間さんも、ポッドキャストの先輩としてね、あの曲にいろいろ教えたいこともあると思うんで。
いやいやいやいやいや、もう。
いろいろご指導ご鞭撻のほど。
いやいやいやいやいや、いやけど、キョンキョンにはね、もう、なんてったって、ポッドキャスター出してほしいですよね。ニューシングル。
あいつも、こいつもね。うん、
それ、学園天国ですね。
狙ってますからね。
はい、それ、学園天国ですけど、うん、はい。なんたってアイドルみたいな、なんたってポッドキャスターみたいな、ね、はいはいはい。
なんちゃって徳松。
なんちゃって徳松ってなんだ、ね、いや、もういい。いや、いいっすよ、もう。本当終わりましょう、もう。本当にね。
終わりましょう。はい、うん、この番組ではお便りお待ちしております。ジャックインサイドではあなたのモラモラの実一言落としを、グリーンサイドでは竹やぶに落ちた100万円じゃない1億円を、
もう本当にもう終わりましょう、
ね、はい、ポッドキャストで飯を食うアイデアを募集しております、はい、メールアドレスはマインドクリエイターズラジオ @gmail.com もしくはツイッターの DM でも構いませんので、どしどし送ってください、はいはい、今週は徳間さんとグリーンでマインドクリエイターズラジオグリーンサイドをお届けいたしました、はい、次回は熊さんとグリーンでマインドクリエイターズラジオジャックインサイドをお届けいたします、うん、ご期待ください、はい、というわけで次回またお会いしましょう。本日のお相手はグリーンと
徳間でした。さよなら。
竹ヤバーの徳間さん、
いやいや、もう終わらせるためにはもうもう徳間ですっていいんです、もう、はい、もう本当に、ね、今回あれですよ、もうあの前アイドリングトークの一本の漫談も足したらもうあの特別スペシャル番組みたいになってますから、特番になってますから、
そう、ね、
特典でなんかつけたいぐらいですけどね、
なんかつけたいですね、
録音ボタン押してない、
ね、録音しときますか今度ね改めてね、うん、
あ、まあまあけどあれ何回か話した方がいいと思いますよ、あのもっと
そうですね、ちょっともうちょっとなんかね、もうちょっといけると思う、
ね、寝るってっていうか、なんかもうちょっとこう洗練させれると思いますよ、グリーンさんならね、はい、
おそうですね、はい、ちょっとやってみたいなと思いますまたあの次回ね、あの収録前にちょっともう一回同じ話をしますので、よろしくお願いします。まあ、
僕で全部試すのやめてくれます？なんか、いろんな人で試してください。はい。その自転車漫談。はい。